招きのお言葉。主を尋ね求めよ。見出しうる時に呼び求めよ。近くにいますうちに主に立ち返るならば、主が憐れんでくださる。お祈りを捧げます。主なる神様、皆をあがめ賛美いたします。ちぐる一週間もあなたによって守られ支えられたこと、そして今それぞれの場において礼拝を捧げていることを感謝いたします。今コロナのことで人と会えない、集まれない、距離を置かなければならない、こういう状況の中、ワクチンの接種が始まり、少しずつ希望を抱くことができて感謝いたします。聖書にはすべて時があると書いてありますが、この厄介なコロナのことも何か意味のあることとして捉えて、神との対話を深めていくことができますようにお導きください。神様、今受難節の時を過ごしています。十字架へ向かって一歩一歩と歩んでくださった主イエスの御跡をたどりつつ、心静かにこの受難節の時を過ごすことができますように導いてください。神様、病の中苦しんでいる方や、寂しい思いで孤独の中におられる方、施設の中におられる方、どうぞあなたが憐れみを持って顧みてください。さらに今時間と場所を取り分けて礼拝を捧げているお一人お一人をどうぞあなたが祝福してください。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌16番の一節。今日の聖書箇所は創世記3章1節から7節です。神様はエデンの園を設け、そこに神の形として作られた女と男を住まわせました。そこは神の恵みがあふれているところで、とっても幸せに暮らせるところです。ところが、ただ一つ大切なことを神様は言われました。創世記2章16節17節、そののすべての木から取って食べなさい。ただ善悪の知識の木からは決して食べてはならない。 食べると必ず死んでしまう。ここで善悪の知識とは、最善から始まって最悪に至るすべてのことを知るという意味で、これはすべてをご存知である神だけが持ち得る知識です。ですから、この善悪の知識の木から取って食べるということは、神が神であることを認めようとせずに、神の知識を奪って人間自らが神の振る舞いをすることです。そして食べると必ず死んでしまう。この言葉は神との本来の関係性が壊れてしまうことを意味しています。また、園のすべての木から取って食べなさいの言葉から、人間がそれぞれ自らをどう養って生きていくか、それは全く自由に任されていることが伝わっていきます。しかしここに人間を誘惑する蛇が登場します。創世記3章1節の前半を見ると、主なる神が作られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であったと書かれています。聖書はこの蛇を悪魔とかサタンと呼んでいます。蛇の姿に変装したサタンが女に近づいて非常に巧妙な言葉でこう語りかけます。そののどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。新しく出版された聖書協会共同訳では、神は本当に園の戸の木からも取って食べてはいけないと言ったのか、というふうに訳されています。つまり、神様は園のすべての木から取って食べなさいと言われたので、蛇はこの神の言葉を逆にして語っていることがわかります。ここで重要なことは、神は本当にいたのかという言い方です。女も男もこの蛇の問いがけを聞くまでは、神や神の言葉について何一つ疑うことをしませんでした。神様は彼らの作り主であり、その言葉はすべて信じてあるとそのまま信じ込んでいたのです。それに対して神は本当にいたのかと問いかけてくること、それが蛇のささやきでありました。しかし私たちはこの蛇のささやきについて、それはサタンの声である。あるいはその声に耳を傾けてはならないなどと考えない方が良いと思います。なぜかといえば、このささやきも神が作られた生き物の言葉だからです。女が誤ったのは、蛇のささやきを聞いたからではなくて、それを聞いてその言葉に心を奪われてしまったからです。つまり蛇のささやきは彼女の神への信頼に対する小さな疑惑の声でした。女はこのような疑惑の声だけを絶対化して受け取り、夫アダムが園に登頂したのです。 ここに二人の不幸が生まれたのです。例えば、私は洗礼を受けたい、信仰を告白したいなどと考えているとき、その願いや決意の奥底で、本当にそうか、お前は自分を偽善者にしてはいないか、という小さなささやきが聞こえてくるのです。そして多くの場合、そのささやきの方が自分自身の本音であるように私たちは感じます。教会に来るキュート者たちが信仰に心惹かれ、信仰への決意を持ちながら、今一歩というところで躊躇したり、洗礼を思いとどまったりするのは、快適な理由もいろいろあると思いますけれども、この内側のささやきに引き止められることも多いことでしょう。これこそあの蛇の声ではないかと思うのです。私たちは人生を生きていくとき、常にまっすぐな考え方を持って、いつも健康で正しく生きていくというわけにはいかないのです。信仰には疑いが伴い、強さには弱さが伴います。人生には明るい面もあれば暗い面もあります。そこで大切なことは、そのいずれか一方を絶対化しないということではないでしょうか。信仰とは、正しさや強さに対して神は本当にいたのかと問いかけることでもあるのです。その意味で蛇のささやきは聖書において重要な意味を持っております。では女は蛇の問いかけにどう答えたでしょうか。2節3節をご覧ください。私たちは園の木の果実を食べても良いのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、と神はおっしゃいました。ここで女は蛇の問いかけに対してはっきりと否定することができたはずですが、彼女の答えは神の言葉を微妙に変えています。まず神様が食べてはいけないと命じたのは善悪の知識の木だけでしたが、女は園の中央に入っている木と言いました。つまり女は善悪の知識の木と園の中央に入っている木が一緒くたになって区別ができなくなりました。さらに神様が命じていない触れてもいけないという言葉を勝手に付け加えました。また必ず死んでしまうという神の言葉を死んではいけないからと和らげて言い換えました。ここで触れてもいけないという表現は、神との関係性において人間に一切の自由がないと受け止める姿勢を表しています。つまりこの時、女は神の命令を自分を束縛する汗かせのように捉えています。 女の神に対する信頼感が揺らいでいるのを見抜いた蛇は、一気に決して死ぬことはないと押し切ります。この言葉には真実と嘘の賭けが入り混じっています。確かに創世記三章の終わりを見ますと、善悪の知識の木から取って食べた人は、生理的に死にませんでした。しかし、神との関係性は断絶し、死んだものとなってしまいました。蛇は女の心の動揺を知っているので、さらに神への不信感を受け付けるためにこう言いました。古説をご覧ください。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女は蛇の言葉を聞いて疑問を抱きませんでした。もうこの時、女の目は開かれたのです。そして六節の後半に、女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べたと書いてあるように、禁断の木の実を取って食べるという行動へと踏み出したのです。男と女は神の命令を無視して、自分たちが善悪を知る者として、神のように振る舞う者となりました。それは七節にあるように、目が開けて自分たちが裸であることを知るようになることでした。この表現は自分で自分を知るありがたを示しています。神との関係を断ち切り、自分で自分の存在を支え、絶えず自分から出発する人のありがたです。それはあらゆる人間関係において自己中心的な生き方の象徴として、まず自分を見、自分のことを考える人のありがたです。その結果として互いの自己中心的なありがたに対して、二人は一軸の葉を綴り合わせ、腰を覆うものとし、自分からの存在を守る、身を覆う必要に駆られることになりました。しかし、この自分が神のように振る舞って、すべてを自己中心に決定していくあり方は、六節に、女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ、賢くなるように、そそのかしていたとあるように、人間にとっては魅力的な生き方のように映るのだと思います。その生き方は身近にいる男にも伝わっていくことになります。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べたと書いてある通りです。ここでは神との関係性が壊れていく人間の自己中心的なあり方が、同時に人間同士の関係性も壊れていくことになっている現実を見事に表しています。今日の聖書箇所では罪という言葉は出てこないんですけれども、古代の人々は今日の箇所を思い巡らして、賢罪という言葉を使うようになりました。賢罪とは、このような自己中心的な現実に浸されている人間の姿を表しているように思います。そして 救いとはこのような現実からの解放であります。お祈りします。主なる神様、私たちは自己中心的な人間であります。神の言葉を自分の都合の良いように解釈したり、またあなたから離れて生活していることに対してあれやこれやと弁解してしまいがちであります。神様、どうぞそのような私たちを憐れんでください。そしてあなたの大いなる憐れみと恵みをもって私たちを守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。